1000億。この数字は一体何でしょうか？これは世界中で毎年消費されている鎮痛剤アスピリンの量です。多くの人たちが日々の頭痛から逃れようと薬を手にしています。12億。この数字は一体何でしょうか？これは日本中で毎年消費されている抗不安薬または睡眠薬の量です。これは一つの薬の種類ですので、全ての薬を合わせたらもっとより多くの薬が消費されていることになります。多くの人たちが不安やストレスに苦しめられているんです。テレビを見ても分かりますが、私たちは不穏なニュースをよく耳にする時代に生きています。テロや戦争、また紛争などの国際的な問題によって多くの人たちが苦しめられています。そして経済的な低迷によるモラルの低下やレイプ、暴力、殺人、盗難、そういったニュースで私たちは聞くわけです。そういったニュースを私たちはよく耳にして、その都度私たちはショックを受けるわけです。このような苦しみや悲しみの中にあって、神様は一体どこにおられるのでしょうか？神様は本当に愛のある方なのでしょうか？神様は無能な、何の能力もない方なのでしょうか？これは多くの人たちが投げかける疑問ではないかと思います。今日はこの疑問について考えていきたいと思います。先週は聖書の預言から神様はいるのか、神様は信頼できるのかということを確認してきましたが、今回は前半ではこの悪が満ちている世の中にあって神様は本当にいるのかという疑問に対して、そして午後はイエス様はそもそも実在したのか、イエス様はそもそも神の子なったのかということについて考えていきたいと思います。一言お祈りしたいと思います。神様、もう一度聖書を開いていきますけれども、私たちが聖書のメッセージを受け取ることができるように私たちの心を開いてください。どうぞ約束の聖霊様を豊かに与えてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。ある人たちが言います。苦しみや悲しみがあるから神様なんていないんだ。こんなに苦しいことや悲しいことが満ちてるじゃないか。だから神様なんていないんだとある人たちは言います。でもそれは違います。もし苦しみや悲しみが神様がいない証拠であるとすれば、その反対である愛であったり、また希望であったり、喜びは神様がいる証拠になります。では神様は存在するけれども邪悪な存在なんでしょうか？それも違います。聖書の中を見てみると、神様は愛の方であると書かれています。邪悪な存在ではないわけです。とすれば、神様は愛の方で善良な存在だけれども、この事態を止めることができない無能な存在なのかという疑問になるわけです。神様は何の能力もないのか、それも違うわけです。どうして何もすることができない存在に頼ることができるでしょうか？神様は本当に信頼できる存在なんでしょうか？この問題を考えるときに、私たちは一つの大きな誤解をしていることに気づく必要があります。ルカによる福音書の13章、ルカによる福音書の13章を開いてみると、そこには一つの話が出てきます。13章の10節からです。イエス様が安息日に宮、教会で教えられていると、一人の女性がそこに来ます。その女性は18年間病で苦しんでいました。そしてその女性はイエス様によって癒されます。イエス様はこの女性を完全に癒した後に、この女性の苦しんでいた原因を伝えます。ルカによる福音書の13章の15節16節、ルカによる福音書の13章の15節
16節をお読みいたします。主はこれに答えて言われた。偽善者たちよ、あなた方は誰でも安息日であっても自分の牛やロバを家畜小屋から解いて水を飲ませに引き出しているではないか。それなら18年もサタンに縛られていたアブラハムの娘であるこの女を安息日であってもその束縛から解いてやるべきではなかったか。
18年も彼女は病で苦しんでいました。それをイエス様は18年もサタンに縛られていたというわけです。彼女が苦しんでいた原因はサタンにありました。サタン、すなわち敵によって彼女は苦しめられていたのです。苦しみの原因はサタンにありました。しかしサタンは私たちを縛りつけようとしますが、イエス様は私たちを解放される方です。どんなにサタンが私たちを縛りつけていたとしても、イエス様はそこから解放することができるわけです。安息日にイエス様は彼女を病から救い出されました。このことを感謝したいと思います。イエス様が安息日に彼女を救い出されたように、この安息日にイエス様は私たちを救い出そうとされるのです。そしてこの安息日はそのイエス様が私たちを救い出してくださるというこの素晴らしい福音の記念日であるわけです。私たちはサタンを非難すべきで神様を非難すべきではないわけです。なぜならサタンがその元凶だからです。天の神様は子供たちである私たちに良いものだけを備えてくださる方です。もう少しこの問題について深く見ていきたいと思います。黙示録の12章7節から9節、私たちがなぜ苦しみがあるのかという問題について考えるためには、私たちが今まさに善と悪の戦いである大争闘に巻き込まれているということを確認する必要があります。黙示録12章の7節から9節、さて天では戦いが起こった。ミカエルとその御使いたちとが竜と戦ったのである。竜もその使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らの追うところがなくなった。この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれ、全世界を惑わす年を経た蛇は地に投げ落とされ、その使いたちもろともに投げ落とされた。この戦いが天で純粋な清い雰囲気を壊していきました。しかしこの聖句を見てわかるように、サタンとか悪魔とか呼ばれていたもの、そしてその使いたちは地に投げ落とされたと書かれています。サタンは悪をもたらしましたが、神様はここで勝利をもたらされました。神様は初めから勝利されているんです。天からやサタンや悪天使たちを追い出すように、私たちの家庭から、私たちの人間関係から、そして私たちの心の中から、すべての悪やすべての悩みやすべての痛みを追い出すことができるのが神様なんです。サタンは吠えたける獅子のように獲物を探して、そして獲物を見つけると捉えて、悲しみや悩み、苦悩をもたらそうとしてきます。ですから、もしサタンが私たちの心の扉を叩いたならば、決してその扉を、その窓を開けてはいけないわけです。サタンが私たちの心の窓に来たならば、その窓を開けてはいけない。なぜならサタンは私たちの到底手に負える相手ではないからです。もしかしたらサタンが私の家の窓に来たときに、心の家の窓に来たときに、私たちは興味本位でその窓のカーテンを開けてしまうかもしれません。そしてサタンが出してくる魅力的な罪を見て興味を示すかもしれません。最初はそれを眺めていって、そして少しだけと思って窓の鍵を開けるかもしれません。少しだけ窓を開けるかもしれません。 最初にサタンの指が入ってきて、次に手が、最後に腕が入ってきて、彼はその全てを破壊してきます。私たちが知らない間にサタンは私たちの主となっていくわけです。私の家庭の主となり、私の友人関係の主となり、そして私たちの心を支配して、私の体を支配していこうと彼は企んでいきます。しかし私たちがサタンがいる窓から目を外して扉の方を見たならば、もう一人の方がその扉を叩いていることに気づきます。イエス様です。イエス様もまた私たちのここの扉を叩いておられます。もしサタンが窓から見たときに、中でイエス様と私たちが楽しく会話をしているところを見たならば、サタンはすぐに逃げ去るはずです。なぜならサタンはイエス様に到底かなわないからです。さて話を戻って、ここを見てみると、天では戦いが起こったと書かれています。言語を見てみると、この戦いは論争という意味があります。サタンはもともと天で最も美しい素晴らしい天使でした。彼は天使の軍隊を束ねるリーダーで、天においてナンバー2の地位を占めていました。しかし彼はナンバー2で満足できなかったんです。ナンバー1、イエス様の地位に上り詰めたいと思いました。そして彼はその地位につくために2つの論争を持ち出しました。1つ目は、カイン様は愛の方なのか、2つ目はカイン様は正義の方なのか。そうです、神様は愛の方ではないとサタンは思わせたいわけです。神様は正義の方ではない、愛の方ではないとサタンは思わせたいわけです。そして論争を挑みました。あなたは愛の方なのか、正義の方なのか、違うんじゃないのか。それを巧妙に天使たちに、その巧妙な嘘を流し込んでいったわけです。神様って愛の方じゃないんじゃないですか。そのために自分がしていることを神様のせいであるとサタンは主張しているわけです。そして今も私たちに、神様は愛の方じゃないんじゃないんですか、正義の方じゃないんじゃないんですか、ということを訴え続けているわけです。そしてサタンは自分がしていることを神様のせいであると主張しているわけです。自分が家庭環境をめちゃくちゃにしているのに、これは神様のせいですよ、だから神様なんていないんだ、神様は力がないんだ、そう主張しているわけです。自分が自然を破壊しているのに、神様はどこにいるんですか、神様は愛の方じゃないんじゃないですか、神様見てください、こんなことをしているんです、そう主張しているわけです。しかしここを見てみると、天において彼は負けてしまっているということがわかります。天で最初に彼はその論争を持ち出しますが、天で彼は負け、そして地に投げ落とされてしまうわけです。ではなぜサタンは今も生かされているのでしょうか。あるジャーナリストが国の秘密を公表したとします。国はそのジャーナリストの告発を否定しますが、その直後にジャーナリストが何者かによって殺害されたとしたら、多くの人たちは思うはずです。もしかしてあのジャーナリストが暴露したことは真実だったんじゃないか、あの言った陰謀は本当だったんじゃないか、そう心の中に疑惑が湧いてくるわけです。そしてその疑惑は晴れないでしょう。サタンは巧妙に神様を攻撃したため、神様は彼の主張の結果が明らかになるまで、サタンの罪の結果が明らかになるまで彼を生かされました。猶予を与えられたわけです。神様は愛の方です。愛には自由意志が必要です。もし誰かを捕まえてロープに縛りつけて、そして銃を突きつけて私を愛せと言ったとしても、 本当の愛をその人から受けることはできませんね。愛は強制されて生まれてくるものではないからです。愛には自由意志が必要です。その人との同意のもとに愛というのは成り立っていくわけです。そのために神様は自由意志をサタンに与えられました。サタンに選択肢を与えたわけです。神様と一緒にいるか、神様に反逆するか、そして私たちにも同じ選択を与えられています。神様に従うか、神様から離れるか。そしてその自由意志の結果、サタンは神様から離れることを選びました。そしてサタンは神様を攻撃するために、神様は愛の方ではないと主張して、そして破壊を始めていきます。神様はこのサタンの訴えに対して答えを用意されました。それが十字架です。神様は愛の方であり正義の方であることを証明するために十字架にかかられたのでした。そして全宇宙がサタンが王としてついたならば、破滅的な状態になるということを理解することができるように猶予を与えられているわけです。しかしその猶予ももうすぐ終わろうとしています。さて、この世界に苦しみが存在しているもう一つの理由に、私たちの選択の結果であるということが言えます。聖書を開いてみたいと思います。サタンが天から落とされたのもまたサタンの自由意志によるものでした。サタンがそれを選択したからです。サタンの選択によって悪がもたらされました。詩編の107編17節、ある者はその罪に汚れた行いによって病み、その不義のゆえに悩んだ。私たちの選択によって私たちが悩んでいるということもあるんです。私たちの罪深い行いによって病むというふうにここに書かれています。私たちの罪深い行動、不義によって私たちは苦しんでいることがあるわけです。不義を言語通り訳すと無法となります。法がない状態です。秩序がない状態です。自分の人生を思うがままに、法にとらわれずに、思うがままに自由に生きていった結果として苦しみがある時があるわけです。すべての決断には結果が伴います。例えばあるヘビースモーカーの人がいたとします。その人は違和感を感じて病院に診察しに行きます。検査の結果、初期の肺がんが見つかりました。お医者さんに言われます。タバコをやめなさい、今ならまだ間に合います。しかし彼が自分の好きなことをし続けたいと言ってタバコを吸い続けたとします。そしていよいよ病が悪化していき、末期になっていき、息絶え絶えに彼が、神様どうして私にこんな苦しみを与えたんですかと言ったとしても、神様にその責任は一体あるでしょうか。神様は彼にストップをかけます。しかし彼はその制止の手を振り払って、自分の好きなことをし続けたいと言った結果をここで刈り取ることになってしまったわけです。彼自身が選んで決断して進んでいった道だったわけです。それにもかかわらず神様を非難しているわけです。神様どうしてこんな苦しみを与えるんですか。その元凶はサタンにあるにもかかわらずです。そしてサタンの誘惑に負けて、彼はサタンに従う道を選んでしまったにもかかわらず、神様を非難してしまうことになるわけです。しかしここで、じゃあ罪のない赤ちゃんはどうなんですかという疑問が湧いた方がいるかもしれません。赤ちゃんもタバコの害で苦しんでいる子がいるじゃないですか。確かに生まれた時からすでにタバコの害によって苦しんでいる赤ちゃんもいます。しかしそれでも私たちが神様を非難する理由にはならないわけです。 なぜなら罪は影響力を持つものだからです。腐ったみかんをみかん箱の中に入れていたらどうなるでしょうか。その腐敗は広がっていきますね。腐ったみかん1個をみかん箱に入れていたら、その腐ったみかんも1個じゃなくなるわけです。その腐ったものが広がっていくわけです。腐ったみかんが他の良いみかんを影響していくように、罪はその犯した一人だけでなく、その周囲の人たちにまで影響を及ぼしていきます。妊婦がタバコを吸ったら、そのタバコの害が彼女だけでなく、そのお腹の赤ちゃんにも影響を及ぼすように、罪は犯した本人だけでなく周りの人たちに影響を及ぼしていくわけです。そうですね、例えば不倫という罪を犯したとします。だとしたら罪を犯した本人だけがその影響を受けるわけではありませんね。その家族にまでその影響は及ぶわけです。悲劇が連鎖していくわけです。しかしその元凶はサタンです。サタンの仕業であるわけです。神様が引き起こしたわけではなく、サタンが誘惑して、サタンがその道に引きずり込もうとしていったわけです。だから私たちは非難すべきはサタンであり、神様ではないことを知る必要があります。さて、神様は苦しんでいた人たちを救い出していかれる方です。堕落した町の中で苦しんでいた一人の人がいました。アブラハムです。神様はその中からアブラハムを救い出されます。そして一つの約束をされました。創世記17章の7節8節、私はあなたおよび後の世々の子孫と契約を立て、永遠の契約とし、あなたと後の子孫との神となるであろう。私はあなたと後の子孫とに、あなたの宿っているこの地、すなわちカナンの全土を永久の所有として与える。そして私は彼らの神となるであろう。ここで神様は約束しておられるんです。永遠の契約として、あなた方は私の民となりますよ。そして私はあなたの神となりますよ。私はあなたと一緒にいますよ。あなたの神となりますよ。私はあなたと一緒にいたいと思っていますと、ここで言われています。そしてそう約束されたんでした。アブラハムの死後、その子孫は増えていきます。そしてイスラエルの民となっていきました。イスラエルの民は自分たちの生活の拠点をカナンからエジプトへと移していきます。しかしそこで彼らは苦難に直面します。奴隷となり、圧政のもと苦しい労働に無理やりつかされていました。しかしそんな彼らに向かって神様はそこから救い出して、ある約束をされます。レビ記の26章の11節12節、私は幕をあなた方のうちに立て、心にあなた方を忌み切らないであろう。私はあなた方のうちに歩み、あなた方の神となり、あなた方は私の民となる。ここでももう一度同じ約束をされているんです。あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。私はあなた方と一緒にいたいです。一緒にいます。そう約束しているわけです。さらにイスラエルの民がその後、エジプトから脱出して救い出されて、もう一度カナンの地に戻ってきます。その後、敵国によってその国が滅ぼされた時にも、神様はもう一度同じ約束をされるわけです。エレミアの31章の33節、私がイスラエルの家に立てる契約はこれである。すなわち私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると主は言われる。ここでもです。私はあなた方と一緒にいますよ。あなた方は私の民となって、私はあなた方の神となりますと約束されているわけです。一緒にいたい、そう神様は願っておられるわけです。そしてイスラエルの民はその後平和な時代を過ごしますが、もう一度また敵国によって 支配される時代がやってきてしまいます。ローマによる支配です。その時にもう神様はもう一度救い主を与えられます。イエス様です。神様はイエス様という光をもたらされました。イエス様の別名を皆様ご存知でしょうか。
マタイの1章の23節、見よ、乙女が身ごもって男の子を産むであろう。その子はインマヌエルと呼ばれるであろう。これは神我らと共にいますという意味である。
一緒にいたいです。そう神様は強く願っておられるわけです。だからこそ神様はご自分の一人子の名前をインマヌエルと呼ばれたわけです。神我らと共にいます、私は一緒にいたいと望んでいます。
そう神様は言われています。神様の思いは変わりません。
私たちが苦しんでいるそばにおられるのが神様なわけです。
そして最後の時代、私たちが苦しんでいるときに神様は約束されます。黙示録21章3節4節、見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。
神様は私たちと一緒にいたいと望んでおられます。それを切に望んでいます。では神様と私たちの間を妨げているものは一体何でしょうか。それは罪です。死であって、悲しみであって、叫びであって、痛みであって、そして苦しみであるわけです。
神様はここでそのすべてを取り去りますよと約束しているわけです。なぜなら私はあなたと一緒にいたいから。イザヤ書59章1節2節、
見よ、死の手が短くて救い得ないのではない、その耳が鈍くて聞き得ないのでもない、ただあなた方の不義があなた方とあなた方の神との間を隔てたのだ。神様はこれらのものを取り除きたいと望んでおられます。神様は私たちと一緒にいたいと望んでおられるわけです。それは私たちの先祖であるアダムとエヴァが、人類が一番最初に罪を犯した時から、人類が一番最初に悲しみを経験した時から神様は言われているわけです。
人類が最初に罪を犯した時に神様が何と言われたのかを見たいと思います。私は恨みを置くお前サタンの子です。そして女、神の民との間に神様は恨みを置くと言っています。サタンとご自分が愛されている民との間に、 お前のせいに、女の生徒の間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くだろう。
ここでは神様は私たちとサタンとの間に敵意を置いたと書かれています。愛する者たちと引き離されたことに怒りを覚えているわけです。
最初の質問に戻りたいと思います。
苦しみや悲しみがあるので神様はいないのでしょうか。
違います。
苦しみや悲しみが神様がいない証拠であるとすれば、喜びや愛は神様がいる証拠になります。
そして神様の愛が最も表されたのが十字架でした。そしてここで見たように、苦しみや悲しみを神様は望んでいないわけです。むしろ憎んでいるわけです。ここでは敵を置いたと、創世記の3章の15節そしてその後に書かれています。神様は全能の方で何でもできる方です。神様は本当に信頼することができるお方です。だから神様は邪悪で、神様は邪悪な存在ではないわけです。神様はなぜなら愛の方だからです。神様は無能な方ではありません。神様は全てが可能な方だからです。
イエス様はすぐにでも私たちを救い出したいと望んでおられます。すぐにでも私たちと一緒にいたいと望んでおられるわけです。では 私たちはどうでしょうか。イエス様はすぐにでも地球に戻ってきたいと望んでいますが、私たちはイエス様がすぐにでも戻ってきてほしいと本当に望んでいるでしょうか。イエス様が私たちの心の扉を熱心に叩き続けているにもかかわらず、私たちはそこから目をそらして私たちの心の窓を叩いているサタンに目が奪われていないでしょうか。窓の外でサタンが広げている魅力的に思われる罪の数々に目が奪われていないでしょうか。私たちの目は一体誰を、一体何を見ているでしょうか。イエス様は待っておられます。私たちが心の扉を開けるのを待っておられるわけです。イエス様は苦しみを、悲しみを、嘆きを打ち破りたいと望んでおられます。一つのお祈りを皆さんと一緒にしていきたいと思います。ルカによる福音書24章の29節、そこで強いて引き止めていった、私たちと一緒にお泊まりください、もう夕方になり日も傾いています。イエス様に出会った人たちはイエス様と一緒にいたいと望みました。だから言ったわけです。引き止めて、私たちと一緒にいてください、私たちと一緒に泊まってください、もう日は傾いています、一緒にいてください。私たちはどうでしょうか。イエス様と一緒にいさせてくださいと望んででしょうか。ある一人の男性が死のところに伏していました。その男性は末期の結核でした。病気の中で彼は死を何でですか、そういうふうに思っていました。しかし彼はある時気づきます。自分を支配していたのはサタンであったこと、この苦しみをもたらしたのはイエス様ではなくサタンであったことを気づきます。そしてそのサタンの支配がもうすぐ終わることを彼は知るわけです。彼はサタンの数年の支配が終わった後にイエス様の何千年、何万年、何億年の支配が始まることを知りました。苦しみや悲しみの中でいろんなものが変わっていきます。でも変わらない確かなものがあります。それがイエス様です。イエス様の思いは変わりませんでした。私の人類の歴史の始めからそして終わりまでイエス様の思いは変わらないわけです。私はあなたの神となり、あなたは私の大切な人となります。この思いは何千年も変わりませんでした。ある賛美歌の歌詞にこういうふうにあります。命の暮れ近づき、世の色か移りゆく、とこしえに変わらざる死を共に宿りません。世の中のさまざまなことは変わっていき、私の命は終わろうとしていくかもしれない。でも確かに変わらない神様、どうぞ共にいてください。イエス様一緒にいさせてください。そんな思いを込めてこの歌詞を書きました。その彼はヘンリー・ライトという名前です。ヘンリー・ライトは末期の結核で苦しんでいました。その中で彼はこの歌詞を書いていたわけです。それが希望の賛美歌205番、日暮れてという賛美歌です。彼はこの歌詞の中でこのように言っています。英語の歌詞の中でこういうふうに彼は書いたわけです。私は敵を恐れない、あなたがいるから。病は重くなく涙は苦くない。死はどこに行ったのか、私は勝利を得た。私の閉じた目にあなたは十字架をかざす。それは闇の中に輝き空を示す。天国の朝が始まり、地上の虚しい影が消える。命において死において主よ、主よ、私と共にいてください。キリストが来られるとき、サタンの支配が終わります。サタンの苦しみをもたらす支配が終わるわけです。 その時に完全に私たちは勝利を得ることができます。私たちの悲しみや嘆きやうめきや全ての苦痛がその時に消え去るからです。たとえサタンに死という形で支配されたとしても、神様はそこから私たちに勝利をもたらすことができます。復活という形で私たちは勝利することができるわけです。そしてヘンリー・ライトがこの賛美歌を書いた65年後、あのタイタニック号で人々が悲しみの中に叫んで苦しんでいる時に、一人の演奏家によってこの賛美歌が演奏されました。ウォレス・ヘンリー・ハートリーという人物が沈んでいくこの船の中でこの賛美歌を演奏したと言われています。自らの命を削ってこの曲を演奏し続けたわけです。彼は最後の時にこの永遠の福音を伝えようとしました。それは復活の希望です。サタンの支配が終わるという希望です。苦しみが終わるという希望です。最後までその永遠の福音を彼は引き続けます。そして彼は船と共に沈んでいきました。彼はその後発見された時にしっかりとバイオリンを握りしめたまま亡くなっていったそうです。彼はバイオリンを弾き続けて、そのバイオリンをしっかりと握りしめたその姿のまま凍りついていたことがその後発見されました。しかし彼が握りしめていたのはバイオリンだけではありませんでした。神様の永遠の福音を、永遠の約束を彼は握りしめていたわけです。それはサタンの支配がもうすぐ終わるという福音です。神様が勝利されるという福音です。死から解放されるという福音です。苦しみから解放されるという福音です。苦しみや悲しみは神様によってもたらされたものではありません。サタンによってもたらされたものでした。しかし彼の支配は終わるのです。王であるイエス様が来られるからです。私たちは質問します。なんで苦しみがあるんですか？イエス様は答えると思います。私はその苦しみを認めていない、それを今すぐにでも消し去ろうとしたい。しかしイエス様は待っておられるんです。そこから救い出したいと思って私の心の扉を叩き続けておられますが、イエス様は待っておられるわけです。私たちがその扉を開けることを。だからもう窓の外を見ることをやめましょう。サタンは私たちの心の窓を叩いてきます。窓の外でいろんなものを広げて、サタンに従っていった方が魅力的であるかのように私たちに説明してきます。もっと聖書なんかよりも魅力的なものがあるかのようにサタンは私たちに示してきます。でも窓の外をもう見るのをやめたいと思います。それは一時的なものだからです。なぜならサタンの支配は一時的なもので、サタンの支配はもうすぐ終わるからです。だからこそ永遠のキリストの支配に目を向けたいと思います。永遠の苦しみも悲しみもない世界に目を向けていきたいと思います。一言お祈りしたいと思います。神様が私たちの心の扉を叩き続けてくださっていることを感謝いたします。どうぞ私たちがその心の扉を開くことができるように助けてください。イエス様の名を通してお祈りいたします。